それではマタイによる福音書の今日は5章から、5章の5節から7節までを共に見ていきたいと思います。新約聖書、聖書の終わりの方の6ページになりますが、マタイの5章の5節から7節までです。先週から私たちは七福についてこの三条の説教を通して見ております。この主の語られたこの8つの祝福というのは、本当にこのところに誠に神様からの祝福を得る方法というか、そういう鍵がここに示されていますね。でまた前回も見たように、この八福が、まあ、いわばつながってるんですね。そして一番の、まあ、土台となるのが一から始まりますけれども、まあ、そういう中で今日はですね、この続きを見ますが、主の語られた八福の心について考えたいと思いますね。主の語られた八福の心ですね。まあ、まず5章の5節から7節をお読みします。新約聖書、聖書の終わりの6ページ、マタイ5章の、5節から7節ですね。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。という箇所ですね。まあ、このようにですね、まずこの主の語られた八福の心について、見てから、この今読んだ3つの祝福について見ていきたいと思いますが、まあ、イエス様の教えは、一般世の中の教えと全く違いますね。まあ、そもそも目指すゴールが違いますし、まあ、今日はそういうことで、まずはですね、イエス様の教えてくださったこの八福の心を見ながら、どのように違うのかを、この世の中のね、教えから違うのかを考えてから、今日の5節、6節、7節の3つの、祝福について見ていきたいと思います。さあ、まずこの主の語られた八福の心ということで、まあ、日本でも、七福神というものがありますよね。まあ、その七福神の心とこの八福の心の違いを少し考えると、まあ、もちろんいろいろ違いますが、その精神というか、その心の違いを考えるとしたら、まあ、数だけではなく、この7つの神々が、いろんなこう私たちに、幸運を与えることになってますね。それを祀ることによっていろんな幸運に預かれるんですね。で、まあ、ここでそういうことを触れるのが、いかにこのイエス様の語られる八福の精神と違うのかっていうことですね。結局この七福神というのは、特にこの地上での幸運や、あるいは人生を楽に過ごすこのことを、今ここでというね、ことを注目しています。で、まあ、この考えは世の中の祝福、世の中の宗教にはありがちなもので、まあ、いわば御利益的な考え方ですね。で、旧約聖書にしろ、新約聖書にしろ、まあ、そういうことがよく見られますね。イスラエル人が、偶像崇拝に旧約聖書で走りましたが、それはそういうような神々だったし、新約聖書の偶像の神々を見ても、 それはギリシャ神話やローマ帝国の神々にしろ、まあ、ご利益的なですね、そういう面があるわけですね。ですからこれは、まあ、何も日本だけではなく、まあ、人間の作る、思いつく神々というのは、誠の神様とは違いますね。で、結局、そのような程度のものでしかないんですね。それは自分の得になるような神々を考えて、立てたり、まあ、それを祀ったりするわけですね。で、その反面じゃ、この八福の心とはどうかというと、まあ、こう読んでみますと、まるでこう違うわけですね。まあ、ざっとこう3から12まで、先週も読みましたが、読みますと、このようにありますね。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰めを受けるから。柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されるものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。まあ、その続くんですが、そこまでにしますけれども。まあ、このように、こう、読んでみますと、まずは、この、受ける印象ですね。非常にこの世の中の視点と違うということですね。まあ、ここにある心の貧しい、悲しむ、柔和、義などですね、そういうような話題というのはなかなか、ね、迫害とかね、平和とか、清い、心の清い、そういうような視点というのが世の中の神々を祀る者たちにはないわけで、まあ、言い換えれば、この神、イエス様の語る八福の心というのは、誠の益を私たちに与えようとしています。ご利益的なことではなく、誠の益です。どういうことかというと、それは健康、裕福、有名とかそういうものではなくて、私たちの人格そのものが、この、良くなることですね。すなわち人格そのものに焦点を絞っているんですね。何を手にするかではなく、私たち自身がどのように変えられていくかっていう人格的なことですね。まあ、ですから、こう考えていくと、この地上での生活がこう楽になるかというと、意外とそうでもないことが多いんです、ね。楽になることをイエス様が私たちにお勧めしたり、こう、あるいは提供しようとするのでは、約束しているのではなくて、人格を、すなわち良い人格を、こう、形成するというね、そういうことですね。私たちを、こう、作り変えてくださる。で、そのためには、時として問題や、その悩みも必要なんですね。で、そのように、この、私たちの人格形成のにおいて、そういういろんなことを用いているんですね。まあ、この八福の心というのは、どちらかというと、私たちと神様との関係が一番にされてますね。人との関係よりも。で、まあ、もちろん、その神と人との関係によって、まあ、この三条の説教を読んでいくと、それが、人との関わりも大きく影響しますから、人との関わり全くないわけではないんですけども、その基盤となるのは神様との関係ですね。まあ、ですから、この三条の説教を続けて見ていくと、いろいろと人との関わりについても示されてますが、その基盤となるのが神様との正しい関係ですね。さあ、先週ですね、私たちが見はじ、この八福を見始めたんですが、まあ先週も触れたように、それぞれがつながっている面もありますね。 そしてそれは神様の子供のために、すなわち主を信じる者のための主の教えですね。まあこの八福には本当に私たちが神様とのお交わりを味わい、喜びを持って、その愛に満ちた命を得させる神様との交わりを中心に取り上げてますね。まあ、前回この3節4節見ましたね。心の貧しいものは幸いですとありましたが、それはなぜかといえば、天の御国はその人たちのものだからということですね。まあ、前回も話したように、それはすなわち自分の罪に目覚めることものは幸いですと。それはまずイエス様を信じる第一歩ですね。イエス様を救い主として信じるこの一歩目というのは、まあ、自分の罪に目覚め、本当に自分は貧弱、貧しいなということをですね、覚えるときに、イエス様を救い主として信じ、そのゆえ、御国、天の御国はに入ることができるんですね。で、4節では、悲しむ者は幸いですとあるように、やはりつながっているのは、自分の罪に目覚めるときに、そのことをこの悲しむというねこととつながってまして、そういう悲しむ時に、その人たちは慰められるからとありますね。神様が誠に慰めてくださるからですね。まあ、そのように私たちは主との歩みを始めるんですが、さあ今日はこの3番目の5節にある柔和なものは幸いですというのをまず見たいと思いますね。柔和なものは幸いです。柔和というのは何なのかということですね。柔和のものとはどういうものかということですね。まあ、柔和というのはいろんな理解があるかもしれませんね。マタイの11章の29節には、まあ、イエス様はこのように自分について言われてますね。21ページですが、マタイの11章の29節、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私は心優しくというこの表現は、まあ、私は柔和ですと、心の柔和なものですという、そんな表現ですね。で、まあ、言語ではそうなんですね。同じ表現なんです、ここと、まあ、さっきのはね。で、まあ、その意味合いとしては中心的には心優しいという、まあ、その御言葉を見た時にも説明しましたが、それは神様の権威に逆らわない、従うというね、従順に従うという、そういう意味合いですね。この柔和というのは、すなわち権威のもとに自分を、まあ、委ねるというね、従順な心を指しますね。まあ、イエス様は柔和と言われましても、それはこの地上の権利権限にいつも従っているとは限りませんよね。まあ、そうですよね。ユダヤ人の指導者たちが、まあ、この安息日には人を癒してはならんと言われても分かりましたではないんですね。そのような意味では、この権威に従う、あるいは従順に従うというのは、まあ、もちろん基本姿勢はそうでも、それは究極には神様の、この権威に従うという、 そしてこの委ねるという、こういう意味合いですね。まあ、ですから、そういうようにこの柔和なものはどういうものかといいますと、何よりも神様の権威に従順に従うと、それに身を委ねるというものですね。結局私たちは、まあ、さっき見た3節4節では罪に目覚め、その罪ゆえに私たちはこの悲しむ時に、まあ、その流れとしては次に神様に従おうとする、そんな姿勢があるはずですね。結局神様の御旨に従おうとする姿勢がそこから続くわけですね。で、結局この神様の御旨に従うというのは絶えず楽ではないんです。だからそれが難しいんでしょうね。 楽とは限りません。例えば10節、さっきも読んだんですが、この同じ5章の10節では、義のために迫害されるものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからとありますが、この義、すなわち神様の喜ばれる歩みをしますときに、時には、この迫害に遭います。迫害に遭う可能性があります。あるいはこの世のものに嫌われるという可能性は十分あるわけですから、まあ、そういう意味ではこの楽ではありませんし、まあ、この続くイエス様の参上の説教においてもそのような教えが多く含まれていますね。まあ、例えばこの五章、同じ五章ですが、43節4節には主はこのように続く参上の説教でこう教えていますが、次のページ、8ページですね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。さあ、この最初の方は、自分の隣人を愛する。まあ、これはなんとか、でも不完全ですけど、なんとかなりますけど、でもその自分の敵を憎めっていうのは私たちは自然にできるわけですよね。しかしながらイエス様の教えは違いますね。この自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというのはなかなかこう厳しいというか難しく感じますよね。しかしそうなんですね。神様の御旨に従うというのは簡単とは限りませんね。同じくこの45節ではこのように続くんですが、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪いものにも良いものにも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですと、まあありますが、だから私たちは結局神様が、私たち神の子供がお父さんに似ることを願ってますね。だから決してこの神様の、入和ですね、神様の御旨に沿って歩む、委ねる、従うということは、楽ではないけれども、それは幸いですと言ってますね。入和なものは幸いです。でそれは結局神様に従うということですね。入和というのはですから、何よりも人間に従うというよりも神様に従うことが優先ですね。で、まあその結果はというと5節にありますが、その人たちは地を受け継ぐからとありますね。その人たちは地を受け継ぐからと。まあこのイエス様がこの地を受け継ぐとおっしゃってますが、どんなことでしょうかね。まずは言えるんですが、ビル・ゲイツのようになるとはいう意味ではないんです。ね、まあ、有名、お金持ち、この物をいっぱい持ったり、こう、ね、この地上において、まあ、認められたり、まあ、そういう、こう、有力な人になる、そういう話じゃないんですね。というのも、この十節にあるような迫害も兼ねてますし、まあ、ですから有名とかお金持ちになるのではなくて、それはむしろいつかこのイエス様が再びおいでくださりますが、その時に御国を建てます。御国を形成されますね、この地上において。でそういう中で私たちが主と共にその御国で治めたり、まあ、そういう、こう役目を主からですね、与えられるのですから、そのような意味で、その人たちは地を受け継ぐからあるんですね。イエス様と共にこの支配するのは、まあ、ビル・ゲイツには申し訳ないんですが、そういう人じゃないんです。まあ、ビル・ゲイツがクリスチャンかどうか、それは置きましょう。でも、有力だから一緒にイエス様と支配するのではないんです。イエス様を信じ従うからですね。この共に歩む、この共にこの支配するわけですね。いわばイエス様の弟子、まあ、この入和というのは神様の 権威に沿って、そしてそれに委ねて、それに従って歩もうとする、まあいわば主の弟子ですね、そういう者たちがこの地上を地を受け継ぐという約束なんですね。まあ決して私たちは、まあ結局そのような有力者の権、まあお金やそういう地位というのはゆくゆくなくなるわけです。なくなります。続かないんですね。でも入は神様に従おうとするこの主の弟子はというと、共に地を受け継ぎそこで支配することが約束されているんですね。騙されてはいけませんよ。私たちはこの世の中を見回しますと悪魔が勝っているように見えます。見えますよね。今そう感じることが多くありますよ。私も感じますよ。でもそういうことを感じたとしても、その最終的にはですよ、イエス様は勝利者ですね。勝利者はイエス様が保証してますね。だからここでイエス様がそのように勝利が確実なので柔和なものは幸いです。なぜかといえば、その人たちは地を受け継ぐからですね。それは有力な、今ニュースによく出る有名人ではないんです。そうじゃなくて、主を本当に待ち望み、そして、主にお仕えする者たちですね。さあその続きですが、6節ですね。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは、満ち足りるからとありますね。義に飢え渇くものは幸いです。まあこの義に飢え渇くものとはどういうものかですね。まあこれは結局この神様に従おうとするこう柔和なものですが、そういうものはですね、本当に義に飢え渇くんですね。もっとこう神様の正しい道に沿って歩みたいと切に願い求めるわけですね。まあ、この義の基準というのは正しいですね。正しいという基準という、この基準というのは、この世の基準、社会の基準ではなくて、神の基準なんですね。ですから、ここで義に飢え渇くというのは、社会が提供するような義ではなく、神様の提供する義、正しい道ですね。でそれに沿って私たちは歩もうとするんですが、まあそういう心からそれを求める、飢え渇きという表現を用いてますね。まあですから私たちが、このように、この柔和に神様に委ね従おうとするときに、まあよりこう親しいこう神様との交わりの中で、より私たちはその神様の義について味わいたい、知りたい。まあ、そういう意味では、この、まあ、好循環ですね。良い循環ですね。すなわち、神様と親しく歩めば歩むほど、その義に飢え渇く、この思い、その飢え渇きというのが増えるということですね。まあ、良い循環ですね。好循環ですね。でもまあもちろんこの逆もありますよ、悪循環。それは何かというと、私たちが神様に従おうとしないときに、次第にこの義への飢え渇きが減っていくこともあります。ね、まあ私たちは自分の罪に目覚め、三節にある心の貧しいものですね、その罪を悔い改め、この悲しむもの、そしてこの神様に委ねて柔和にこう従おうとするときに、そのようなこうことによって、私たちが次第にこの義に飢え渇く、そういう飢え渇きを覚える、もっと神様の義を知りたい、味わいたいというですね、体験したい、そのように歩みたいと、そんな風になるわけですね。さあそのような人はなぜ幸いかというと、その人たちは満ち足りるからとありますね。満ち足りる、まあ、この満ち足りるという表現を聞くときに、もう満足になって、そういう飢え渇きがなくなる、単純にそう考えてもいけないと思いますね。というのも、私たちが神様と共に歩めば歩むほど飢え渇きが 増えるんですが、そこを神様が満たしてくださるということですね。まあ、私たちが神様と共に歩むときに、その光のうちに、神主が光のうちに歩まれるように、私たちも光のうちに歩み、そのことを通して私たちの心には喜びで満たされるんですね。まあ、この世の中はいろいろと私たちに、こうすれば満たされます、まあコマーシャルの大体はそれがベースでしょ。これを買えば、あれをすれば、この旅行に行けば、そうね、いろいろですが、良くなるいいことがあるというね、まあ満たされますね。そういうようなこう呼びかけですよね。まあしかしながら、この世のものによっては、まあ経験済みですよね。満たされないんですよ。ちょっとしたその時の満たしがあったとしても続かないわけですね。私たち人間というのは神様と共に歩むものとして作られたんですね。そのように創造されましたから、その親しい歩みによってのみ私たちが満たされるんですね。ですからここでこの柔和なもの、そして義に飢え渇くもの、すなわち本当に神様と何とでも 何よりも神様と歩みたいという、この義に飢え渇くようなこう私たちに、神様との歩みによって心が満たされるわけですね。まあ、ですから、ある意味このように私たちは神様を中心に歩み、義に飢え渇きながら神様と親しく交わるときに、これこそがこの世の中で私たちにアピールする愚かでインチキな他の満たしのですね、そういうことへのこう誘惑がなくなりますね。で、逆にこの世の中にそういうものにとらわれていれば、すなわちそういうものをいつも追い求めているとしたらば、それは何を示しているかというと、それは一番ですね、主とのお交わりが欠けていることを示します。すなわち主との交わりができていないので、他でこう満たしを求めようとする、そういうことを示すんではないでしょうかね。まあ、このように、この義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるからとありますね。そして、7節に進んでいきますと、このようにありますが、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからとありますね。憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるから、というのをですね、見ていきますが、さあ、この憐れみ深いものとは何なのかですね。まあ、私たちが他の人に憐れみを示すということですね。世の中では私たちはいろんな罪深い人に囲まれています。まあ自分も含めてそうですけど。ですから、いろんな時にこう罪というのがあったり、悪くされたり、迫害されたり、ひどい目にあったりというのも、まああるんですが、憐れみですね。そういう憐れみを示すことが必要です。まあここでイエス様が憐れみを取り上げるのはなぜかというと、私たちがすでに自分の罪に目覚め、3節で、そしてその罪を悲しんでいます、4節で。まあ、ですから、私たちがその自分のから受けている、この憐れみを覚えているわけですね。すなわち神様から与えられた憐れみを覚えるわけですね。でまあ、逆にですね、こうなかなか憐れみに欠けているとしたら、ここには憐れみ深いものは幸いですと、で私はなかなか憐れみ深くないということであれとあるとすれば、それは案外自分のこう罪がはっきり見えていないのかもしれませんね。すなわちどれほどまでに罪深く、どれほどまでにこの憐れみをに預かっているかというのが理解していないかもしれませんね。 結局このアレム会という心を養うのは何かというと、私たちがいかに罪深く、いかに憐れみに預かっているか、神様の憐れみに日頃から預かっているかということから、このアレム会思いがこう、まあ、成長するわけですね。まあ、ですから、本当にこの神様の憐れみについてよく理解していなければ、まあ、そういうことに欠けるわけですね。この憐れみというのは単にイエス様を信じた時だけじゃないんです。もちろん憐れみはその時に大きくありますよ。その罪をイエス様が十字架において、その代わり身代わりになって死んでくださって、まあ、許されるわけですから、それは大きな憐れみですが、まあ、しかしながらクリスチャン生活、毎日の生活の中で私たちは繰り返しいろんな罪を犯すわけですね。そういう中で憐れみに預かってるわけですね、日頃から。まあ、クリスチャンになってからでもそうですね。ですから、そのように預かっているものとして憐れみを示す、憐れみ深い天のお父さんにそういうふうに預かってますから、それを示すのが当然であり、そういうものは祝福、幸いですとこうあるわけですね。で、まあ、例えばさっきも五章の中で見たんですが、五章の五節ですね、五章の45節ですね、さっきも読んだんですが、それでこそ天におられるあなたの父の子供になるのです。天の父は悪いものにも良いものにも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですとありますね。そして48節もさっき読んだんですが、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいとありますが、まあ、私たちがこのお父さんに似ることを願ってますね。天のお父様の特徴の一つは憐れみ深いということです。まあ、この45節というのは恵みでもありますね。恵みと憐れみのこう、つながりというのが、まあ、ほとんどそうですね、まあ、つながってますけど、憐れみというのは厳密に言うとそれは、裁かないです、ね、本来だったら裁かないといけない、ね、罪を犯したので本来だったら裁かないといけないんだけど裁かない、恵みというのはちょっと、まあ、つながってるんだけど、それはどういうことかというと、その憐れみ、裁かない代わりに恵み、それは良いことをしてくださるというね。だからここの45節では、良い人にも悪い人にも太陽を昇らせるっていうのは、まあ、本来だったら、まあ、良い、本当に完璧に良い人はいないんですけどね、まあ、でも本当だったら私たちは裁かる身なんですが、裁かないで逆にこの太陽を昇らせてください。本来なら裁かれるんだけど、その雨を降らせてください。まあ、農作物ができて、ね、私たちが養われていくと、命が養われていく、こんな話ですね。さあ、そのような憐れみ深いものは幸いです、ね、なぜかというと、その人たちは憐れみを受けるから、ね、7節ありますね。その人たちは憐れみを受けるからですとありますね。まあ、ここで憐れみを受けるというのは、何よりも神様から憐れみを受けるということを意味するように思いますね。確かにそれは大事ですね。まあ、もちろんある意味においては、そういう憐れみを示す人は他人からも憐れみを受けるということもゼロじゃないんです。それはゼロじゃないんだけど、一番の意味は神様から憐れみを受けるということですね。まあ、それをちょっと関連すると、この三条の説教の中の他の箇所とつなげてみますと、例えば6章の12節に、この主の祈りのところにこのようにありますね。6章12節、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、ありますね。 だからまあ私たちも許されているので許しますと。で、その解説としてちょっと加えてますが、14節ですね。もし人の罪を許すなら、あなたの天の父もあなた方を許してくださる。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪を許しになりません。というようなこう主からの注意が添えていますよね。まあ、そのような意味では神様の罪へのお許し、憐れみ、恵み、こういうものがつながっていまして、本当に神様が私たちにいつもいろんな良いものを恵んでくださるんですね。さっき見た太陽、雨などもそうですが、まあ、ですからこの5章の7節に戻りますと、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみ受けるからとありますが、本当にこの私たちが神様の憐れみにいかに預かっているかということをですね、つくづくとこう感じているときに、そうすると私たちが、その人他人にも示したり、あるいは他人のためにもそれを願ったりするわけですね。まあでも一番の問題はきっとですね、私たちが日頃神様の憐れみを、気づいていないことかもしれませんね。憐れみ、日頃どれほど憐れんでおられるか、どれほど私たちは日頃から罪を犯し神様の憐れみに預かっているかというのが、それに対する、まあ、鈍感でこう気づかないので、そういう意味で、すぐ他人を裁いたりね、そんな風にしてしまいがちですよね。まあここでは、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるから、神様からの憐れみを約束しておられますね。まあ、今日はこの主の語られた八福の心というのを見ました。この八福にはイエス様の心やご人格が示され、そしてそこには神様がご自分の子供に、主を信じた子とされた私たちに期待するこのことがまた示されてますね。特にこれはいろんなルールではなくて、私たちのこの性格や人格がこう成長し、このキリストと共に歩むことによって成長することを私たちに勧めているわけですね。まあ冒頭に見たように、この七福神とどう違うかというと、この世の神々はというと、この今の私たちの生活が楽になる、ね、裕福になる、問題がなくなる、そんなことを中心にしていますが、天のお父様は違いますね、イエス様は違います。まあ皆さんにお尋ねしますが、子供をお持ちですと、その子供たちがに何を期待してますか。悠々と楽な生活が一番でしょうか。まあそういう面もあるかもしれませんが、しかし何よりもその子が本当に人格が良くて、まあ本当にこう正しく歩むことを願いませんか。まあ少なくとも私たちの天のお父様はそうですね。そしてこの八福はそういうものを、人格を特に取り上げて、私たちが成長すべきことをまあ示してますね。まあそれはもちろん罪から始まり、罪の悔い改め、この罪をこう悲しむところから始まりますが、主と共に歩むことによって、それが次第に深まっていく、柔和、義を植え替わく、憐れみ深い、そしてまあ次回ですね、8節、9節、10節とまあ見ていきますが、そのように成長につながるわけですね。本当に私たちもこの神様が私たちに期待しているように歩み、成長していくことを願いますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様の語られた八福の心を見ましたが、 本当になかなかものによっては行動で難しく感じるものもありますが、でも天のお父様が自分の子供が成長し人格においても本当にこう変えられていく、成長することを願っておられ、イエス様がそのように私たちに教えておられることを覚え、まず感謝します。そしてそのように私たちも日頃から主と共に歩みながら少しずつ変えられて成長できますように、お一人一人の上にも主の豊かな力を与え導いてください。何よりもその根本的な基盤となるのは罪への意識と悲しみと本当に主に従おうとする姿勢ですが、そのようなことが日頃私たちがどのように歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。